石橋マスターのおはよう市原。はい、皆様おはようございます。石橋マスターです。年に何度か私がパーソナリティを務めるおはよう市原があるんですね。今日はその日となっております。じゃあ早速ですが、あのパートナーの方の紹介をしたいと思います。自己紹介です、どうぞ。
皆さんこんにちは
誰だいや誰だあなたは、
歌若丸です。
あ、歌若丸です。はい、じゃあもう一人どうぞ。
はい、どうもこんにちは
誰だお主は。
空海の方です。
空海です。はいはい、歌若師匠と空海さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、それではね、今日はどんなことやろうかなとかって思いまして、あの今ほら日経の株価がなんか史上最強ぐらいの爆上がりになったりとかしたりとかしなかったりとかしてるじゃないですか、
はい、
3万8000円をもう上回っちゃってるとかね、
うん、それ以上高いギャラもらったことない
ですよね。だそんなとそんな時は、前はどんな時にそんなことがあったかって言ったら、うん、1990年代ぐらいの、うん、バブルとかだったんですね、
うん、
あのバブルの時は師匠は何やってました。
いや、まだ生まれてないん
じゃ
ない。
何を言うかな あまりにもなってね
いや、あのね、うん、もうバブルの頃って言われるともうね、恥ずかしくて恥ずかしくて
あんなことや、こんな、うーん、だ俺とかも、もう働いてる、もう師匠も働いてた、
まあ話しかやってました
ですよね。あ、じゃあ恥ずかしいやな、うん、その時に社会人だった人は恥ずかしい。
恥ずかしい、
うん、北さんは
これまだ学生ですね。
ああ、じゃあ
高校入ったかな。
じゃあなんか大人がやたら羽振りなぐらい、うん、あ、でも地元か、まだ田舎か、
まあ、地元ですね。
どうだったその頃の香川は、
うん、香川は瀬戸大橋がついて、
うん、ああ
大通かな、
うん、じゃあやっぱり浮かれ上がってたでしょ、
うん、すごかった、
うん、あ、
もうやっぱり瀬戸大橋に関するバイトは時給が良くて、うん、みんな行ってたような感じでしたね。
なるほどね、うん、ちょうどね、自分がバブルの時90年代と初頭、もうほんと初めの頃っつったら、うん、自分居酒屋やってまして、
うん、
で、
もう経営してたんです
か。経営してもしてました、うん、で、あの2階に貸し事務所があったのが出て、うん、しばらく入ってなかったんですよね、
うん、
じゃあここでバーでもやろうかい、
うん、
つってなんか広いねバー作って、
はい、
うん、でもやっぱり景気良かったですから、うんうん、最初は苦戦したけどすごい流行りました。
お、
うん、
で儲かりました。
儲かりましたね。
ほ、
うん、でその時のね、やっぱお客さんもね、あの20歳前後ぐらいの人が多かったけど、すごいですよ飲み方が。もう一杯一杯ね、
うん、
一杯3000円4000円ぐらいの
ほったくりじゃないですか。
あの バーボンが結構出てましたね。一杯だよ。
すごいな。で
中にはね、誕生日の時には、うん、自分の誕生日の時にはドンペリを開けるとかいう、ね、
あ、
うん、お兄ちゃんがいたりとかしてたよ
あったあった。あのね、その頃ね、風物詩として、うん、シャンパンタワー、
うん、ああそうね、でもうそれに麻痺しちゃってて平気なんですよ。だからその時に安いバーボンでも一杯、一番安くても600円かな、うん、でバドワイザーみたいなちっちゃい、瓶があったじゃないですか、350入るかどうか、はい、それも600円だったかな。高いビールは1200円とかさ、
多いっ
す、ね、うん、そんなんがやってた、そういうバブルの話をしていこうと思います。
わ、恥ずかしい
そうだね、じゃあ曲紹介からいきますね。はい、それではじゃあ私のチョイスですね、千秋直美のサトウキビ畑をお聴きください、どうぞ。石橋マスターのおはよう市原。この番組はタパスアットデリ、そばグルメ北駒、今筒商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りします。昔海の向こうから戦がやってきた。
おいぶんおいぶん、てんでい、
なんだ八朝っぱらから想像し。
いえね、伊賀岡八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ、あそこにね、自動販売機ってのができたんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当うんと売ってるらしいんですよ。まあ、例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品やなんとスイーツを特価引き換え販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った時に当たりが出たらうもも言わさずおまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人は遅れてんね。
てやんでベラボメペイ
エデ。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
はい、それでは、80年代後半から90年代前半にかけて起こったバブル、よくねバブルが弾けたとかバブル崩壊ってよく言うけど、なんか一万円札でタクシーを呼んだりだとか、そんなことよくテレビとかでもアーカイブとかでやってるよね。
聞きますね。
うん、でそのじゃあバブルってなんでそんなことが起こったのかってことなんですけど、 当時ね、あのアメリカがね、うん、あのベトナム戦争で、うんうん、あの戦費で相当大借金しちゃって、うんうん、はい、ちょっとね、あの経済的にもね狂っちゃってたんですよね、うんうん、でそのアメリカ自体が、うん、あの輸入品、うんうん、例えば一番あれが日本の製品が質が良くて安いのがガンガン入ってきて、うん、アメリカの工業を圧迫してたんですよね、うん、でその時俺とかもよく見てたのが日本車を、あのそれこそデトロイトとかシカゴとかっちのところで、こんな日本車なんかあの
ニュースで見たこと
あるでしょ、うん、
ありますあります、
叩き壊したりとか、はい、うん、結構ね相当向こうの労働者たちは大変だったみたいです、うんうん、そんなことでね、やっぱりこれはこのままだったら日本の、あの企業にアメリカ自体が脅かされる、うん、アメリカイズナンバーワンじゃなかったのかってとこで、うん、そこでね何したかって言ったら、はい、その当時 G7 つって、うん、グレート、あ、G5 か、うん、5カ国で、うん、ちょっとここら辺ちょっとアメリカこのままね、ドルが世界通貨みたいなもんだから、うん、ドルがここまで安くなっちゃったりとかしたら、うん、世界中悪くなっちゃうから、うん、ちょっとなんていうの、円を少し上げてドル安くして、うん、少しあの輸出を食い止めようじゃないかって話になってきたのね、うんうん、それをね聞いた時あると思うけど、プラザ合意って言うんだよね、うん、そのプラザ合意で円を高くしてドルを安くしましょう、うん、要は円が例えば昔360円の時代が、うん、その当時は240〜250円かな、うんうん、それをじゃもっと安くしちゃえ、うん、ってのがプラザ合意って言うんですね、うん、でその当時でね1985年に240円だったドル、うん、あの円を、はい、あの次の年には、ね、130円までね、うん、あの上げちゃったんだよ、うん、半分だよ、倍にまで上げたの、はい、ちょっと厳しいよね、うんうん、それはどういうことかって言ったら、例えば100万円で買えてた日本の車がアメリカでね、うん、いきなり200万円になっちゃったわけ、同じものが。
アメリカ人困りますね。
アメリカ人は困らないでしょう。日本アメリカ人買う？
買わない。
高くなっちゃったから買わないよね。じゃあしょうがねえから、じゃあ国産車、アメリカ車をまた乗ろうってこと。
あ、そういうことか。
そうそうそう、はいはい、うん、それでね一気にね、あの日本ね輸出産業がね冷え切っちゃったんだよね。うん、そりゃそうだよね、うん、今まで、そう、今まで1000円で食べれた豚の串焼きが2000円になっちゃいましたと、ね、買ってくんないよね、うん、それだったら例えば1000円の、もつ煮が500円にしましたと、そっちばっかりいっちゃうよね、うん、そういうことをやったのがプラザ合意ってやつですね、はい、でさあ日本も困っちゃった、うん、じゃあそれでなんでバブルになっちゃうんだ日本がってことで、うん、景気が良くなっちゃうんだ、うんうん、そこがね面白いところで、これは日本も困って海外に輸出できませんよ、うん、じゃあどうしようかさ、じゃあ内需、うん、日本の国内で、うん、商品を売れるようにして、うん、うまく回しましょうよってことを考えた、うんうん、だから海外に売れないんだったら、じゃあ日本の中で車を売っちゃおう、うん、電気製品売っちゃおうっていうので、うん、どんどんどんどん日本の中の内需の拡大を図ったんだよね、うん、それに後押ししたのが、その当時の大蔵省とか日銀が、うん、じゃあ、企業がちょっと輸出もできなくなって厳しくなってるし、じゃあもっといい製品作れるように、うん、企業を、うん、企業の中で投資できるように、うん、金を借りやすいように公定歩合を引き下げましょうってことをやったの、うんうん、そう、公定歩合引き下げるってどういうことかっつったら、うん、日銀が持ってるお金を各銀行が、うん、10億円貸してください、じゃあその時の利息を安くしますよっていうのが公定歩合引き下げる、うん、要は銀行が金を安く借りられるから、その金を一般の企業に安く回せるようになった、うん、それで金が動いたんだよね、うんうん、だその当時はねすごいの、銀行金を貸してくれんの、うん、笑っちゃうぐらいに、うわいくらでも金貸しますよって感じの、うんうん、 時期だった。その代わりね、あの利息とかね、うん、取られたけど、うんうん、そうやって国の中で日本の中で、うん、お金がね回ってきたんで、すごい回ったんですよ。したら利益の上がった企業とか何かっていうのは、うん、じゃあちょっと内部の資産を増やすために不動産を買いましょう、うん、土地は絶対に下がらないってその当時言われてた、うん、したらじゃあ金が余ったら土地を買うんですよ、うん、例えば1000万で土地を買いましたったら、次の年になったら2000万だったら3000万になったりとかしてる、うん、
すご
いんだよ、うんうん、それで絶対にね、あの土地は下がらないってことで、うん、すごいね株時価が上がったの、うん、だからその当時はね東京の、うん、土地の、うん、土地の時価で、うん、全米がね、うん、3つ分買えるぐらいに、うん、アメリカ全土が3つ買える分が東京都 の、うん、23区の土地で、うん、買えちゃうぐらいの土地で買えるぐらいの地価だったと、うん、そこまでねなったみたいだね、うんうん、その土地が膨大に高くなったってこともバブルの要因の一つなんですね、うん、あともう一つはね株、うんうん、だ今と同じなんだよ、うん、今も
NISA、うん、
によって株が爆上がりしてるじゃない、うん、それと同じような感じです。この時もね株フィーバーがあったんですね、うん、それ何かって言ったら80年代に、うん、国営の企業が民営化されちゃう、うん
はい、
うん、いろいろその中でも目玉だったのが、うん、電電公社が、うん、NTT、うん、で NTT 株ってのを、うん、それこそ80年代に国営から民営化された、うん、でそのやつが87年代にじゃその株を株式を一般に、うん、販売しましょうってことになったのよ、うんうん、で例えば NTT 株がありました、うん、したら北さんその株ってのはどうなると思います？
買ったら？
いや買ったらとか、うん、これから先の将来その NTT 株は
それはなんかずっと上がっていきそうな気がする。
そうだよね、うん、それこそ国営の株だから、うん、まず潰すことはない、うん、潰れることはないでしょう、うん、ってことはリスクは絶対ねえじゃん、うんうん、でそれでもって通信最大企業でしょ、うん、でこれからもっと通信の方がすごくなる時代だから、うんうんうん、これは潰れることはありえないよねってことはじゃあ株はすごい上がるよねってことで、うん、で上場した時の初値が2万円だったんですよ一株、うん
はい、
2万円、うん、それがピークになった時にいくらになったと思います？2万円が
100倍とか
100倍、100万、うん、100万はね、うんうん、
もっとね
師匠どうぐらいだと思います？
いや僕はこれ知ってる、
あ知ってるもんね、うんうん、初値が2万円が、うん、最高額だと318万、
318万、何年で3年ぐらいで、
いやそこまでなんなかったと思う確か、うん、
いやこれ補足するとね、
うん、
この2万円ってのは一般販売分じゃないんですよ、
うん、
抽選だったんですよ。
そう
抽選
だから申し込み多すぎたから
みんな当たんなかった、うんうん、だからその後、うん、今度は次に買う時にはもう何十倍って跳ね上がってたんですよね、うんうん、じゃあ一応そこのところで、はい、前半戦です、はい、
しい空海癖になるね空海牛すじカレーは空海もつ丼なら空海お客様に喜んでほしいみんなの
いらっしゃい。豚の味噌焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚は甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、あ、た 他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
はい、それこそ、うん、あの NTT 株が 2万円だったものが318万円まで上がりました、うんうん、でなぜ上がったかって言ったら、俺も買いたかったよ、うん、マジで
今来て大変
なことですよ。全然もうね、手届かなくなってんの、うん、で最初ね抽選なんだよね、うんうん、あのみんな欲しがるから当然、うんうん、安いし、うんうん、だからもうね全然もうね届かないし、
あれ確かさ、あの、うん、二次抽選三次抽選まで
やって、なったかもしれない、
うんうん、次こそ買えるみたいな、うん、うちらの業界でも滝川李翔師匠って人が、うん、高い時に捕まされて、いまだに塩漬けだって言ってて、
ね、ああなっちゃうよね、うんうん、もう永遠に
ないね、
うん、ないね、塩漬けしちゃったよね、うん、だそういったことで要はなんかね、当然その NTT に続けってことで、うん、他の株もどんどんどんどん上がってるわけさ、うん、で一般市民、今まで株に縁のなかった人も、え、なんか株って儲かるんだって、うん、とかってなって証券会社に行くようになったりとか、うん、証券の方を見るようになって一般のね、あの投資家っていうのが増えてきたんだよね、うん、要は売買されるってことは株価も上がってきます。それで言って、うん、要は売る人もいれば買う人もいるから、うんうん、そうなって空前の株ブームっていうのが始まったの、うんうん、それでもってね一番最高に日経の平均株価が上がったのが 38,915 円だって、うん、これはね87年、それこそ NTT のが一番引っ張った時と同じぐらいだよね、うん、その時の株価がそんなに高かったみたい、うん、でそれでもって儲かった企業は何したかって言ったら、こともあろうにアメリカのロックフェラーセンターを三菱地所が買収したりとか、そんなことをやり始めたね、うん、そこまでやっちゃうと今度は世界中も黙って いけなくなっちゃうでしょう、うん、でそれでもって日本ってのは身の丈に合わないぐらいのレベルで経済っていうか、もうそれもね急成長しちゃった、膨れ上がったわけ、うんうん、それこそね身のない膨れ方した、だからバブルなんだよね、うんうん、でそうなっちゃうことで当然株買った人とか、うん、そういう土地を買って人っていうのは成り気になって富を得るわけ、うん、でも普通に働いてる人っていうのはなんてことないんだよ、うん、貧富の差すげえ激しくなったの、うん、そこら辺でこんなんじゃふざけんじゃないよってことになんじゃない、うんうん、それでもってこんなんだと世界恐慌の二の舞になるかもしれないよ、うん、前にアメリカでそんなことがあった、うん、世界恐慌になっちゃった、うん、これはまずいなってことで何したかって言ったら、大蔵省と日銀でバブルの終結を図るようになったね、うん、何したかって言ったら、まずは 金融を引き締めて銀行に借りづらくした、うん、それってね結構厳しいこと、うん、どういうことかって言ったら要は今までお金を借りて土地買ったりだとか、うん、株買ったりとかして儲けてその資金繰りが回ってたからいいけどそこのところで銀行がもう金貸しませんよって言ったの、うん途端にそう自分は借金をして要は回してるんだからその当時ねうちの親も言ってた借金も財産だってその財産を途中で止められたらもう資金繰りが悪化しちゃって倒産する企業っていうのが続出したんだよね
そうなりますよね
そうそうそうだからよくありすしてるのが千正さんとか、
あー、なんか、
あの人はもう当然土地でどんどん金を回しててホテルもいくつも持ったりだとか、ね、いろんなところ土地を買ってすごい金も持ってたでもそれもみんな借金で、借金銀行からお金を借りてそれでもってまた土地を買ってってのの繰り返しをしてた、そこで銀行が渋ったらそこでもうパターって感じだよね、そういうところが企業が続出した、でじゃあその貸したところが貸し倒れになっちゃったら、銀行も困っちゃうね、でもってその不良債権で、89年の12月29日がね、なんか日経平均の最高額だったなって、それから徐々に公定歩合を引き上げられると、今度はその年の10月、翌年の10月かだから1年経つ前に株価がね、半分だって
落ちたの？落
ちた株価半分ってことは結局その企業がの価値が半分になっちゃった
ですよね。
それはたまったもんじゃないよね、でそんなことになって煽りを受けて株価、時価も大暴騰ってことですよね、でもってバブルが弾けたってことになります、でこのあとどんなことになったかしたら、バブルが弾けて企業も倒産した、さあ今度は銀行だって、ただ、そのまま健全でいられるわけないですね、
回収しなきゃ
回収その回収するところができなくなった回収できなくなっちゃった、それで1997年に山一証券が倒産、社員たちは悪くありません、全て私たちが悪いんですとかって言った社長いたよね、あれなんかそのいい煽りを食らったってとこでしょうね。あと98年は北海道の最大のメインバンクの拓殖銀行、
通常拓銀
だね、拓銀がね潰れて金融危機ですよね、そんなのがあった。それでもって今度はそこのところからもう一気に経済が冷え切っちゃいましたね日本で。平成の不況とかって言われて、失われた10年とか20年って時代に途中にしたって、なんかねすごい それこそあれじゃないですか、北さんなんかはその頃失われたぐらいに、あれじゃ大人になったぐらいじゃないですか。
そう、ね、童貞も失われたらね、
失われた20年かそうか、そう中で
バブル、
結局バブルの時はそんなことがあったみたいです。でこの時って、バブル前後ってのはどんなことがあったか、世界的には、東西のドイツの統一があった、ベルリンの壁、
なんか写真記憶ありますよ。
そうそう、なんかねバーやってた時に、世界放浪してるお客さんが来てて、北さんみたいな人でね、でちょうどねベルリンの崩壊のところにも行ったんだって、
生中継やってたよね、
やってた、でその壁のね、かけらをねもらったよ、で売ってんだよこれっつって、
へ、
なんか落書きみたいなしたやつのかけらをもらった覚えがあるな。
今売ってます、まだ。
あ、売ってますかね、
偽物が。
あ、
要はそれ
こればっかり分かんねえもんな。そうそうそう、ベトナム実報と一緒じゃ
ん。なんかね、その辺の工事現場で拾ってきたのをベルリンの壁だっつって売ってます。
それかもしれないけどね、
いや、ただその時は本物だと思う。
あ、かもしれないね、 とかね、その人がよく言ってたのがね、あと中国に行ってる時に、うん、あの天安門事件があったんだって、うん、でも田舎の方にいて、うん、何があったか分かんないんだってさ、うんうん、でもだんだんね、うん、人民元がバカみたいにね、レートが安くなっちゃってて、うん、なんだろうなんだろう変だなと思ったら、そういうことがあったとかです、うん、なんかそんな海外でいろんなことやってる人がいた、うんうん、北さんなんかもなんか、
うん、あの、
うん、
思いだからもう童貞を捨てた以外の
以外
そうね、
もうあれですよ、我々学生時代だからやっぱサンタフェですよ。
あ
サンタフェですよ。
いやあのね、宮沢りえのヘアヌード写真集、つまり、うん、超絶トップアイドルだった人が、うん、ヘアヌードを出したっていうのがやっぱりバブルの、
そうですよ、
時代を表してるかもしれないね。
にあの井上晴美かの人が1億円のおっぱい出す出さねっていう話題で、
あ、
だってあのサンタフェはね、その発売前から予約の段階で2ずり3ずり決まったんですよ。
へ
え、要は別に宮沢りえのファンじゃなくてもいいわけですよ、
重犯だ。
でもう当時のトップアイドルですから、要はそれで抜くとか抜かないの問題じゃないんですよ、
店でみんなで見た、
欲しいってことで、もう予約、どの書店でも、もううちの書店は予約分完売ですとか、それが社会現象になってたもん、
ね、だったね。
今だったらメルカリでとんでもない値段になるんだろうけど、当時ないから。俺もね、滝川李承師匠が、
ねえの
なんとか手に入れて楽屋でみんなで見たもん、
塩漬けの師匠があ
っちは塩漬けになってもらった。
りえちゃんも確か17か18
の年だった
。まだねね、プチプチしててね。
いやその後でさ、当時まだ高花だって言ってた、
そうそう、
ね、あ、そうだそうだ、
親方とね交際宣言してって、うんうん、いやあの宮沢りえこそそのバブルを象徴するアイドルの一人だったかもしれない、
かもしれないね、うん、
いろいろアイドルがね、ポロンポロンしだした、
うん、あとはもうさっき高岡早紀のこと言いたいんだけ
ど、なんか その時のね、ヒット曲したら踊るポンポコリンとかね、
あ
そうそう、そう、あとね、あのタマ、
タマ、
さよなら人類、
人類
が
初めて、
あの
あれちょっとイカ天の頃でしょ、
あ、ね、そうかもしれないね。
イカ天はよく見てた俺、
ね、
個性がなんか出さなきゃいけねっていう時代でした、ね、
そうかもしれないね。
あだからあれですよ、
ビジネス版、
そう、
ビジネス版、
ね、あそうだね、
14時間働けますか、
そうそうそう、ね、
ビジネス版
すごいよな、
CD 買ったもん
ね。ほんともうブラックもいいとこだって、
ね、ただあの頃まだ残業代出てたもん、
ね、あそうかそうか、うん、
前にもちょっと話したけど、うん、その僕の友人の坂本くんが、うん、そのバブル絶頂の頃に就活だったんで、内定決まったお祝いでハワイ連れてかれたって
言
ったの。だから要はハワイ行っちゃえば他の会社面接受けなくていいじゃない。
そうかそうか。
で坂本くんはその時が初めてのハワイだって言ってた。
へ
え。で話聞くと、うん、いや俺就活ので内定決まって海外、だからハワイ、グアム、もう安く行けるから、
うん、あ、
うん、当時はそのマスターが言ってたよね、縁がね、
縁
が
強いからね、うんうん、
それは聞いた、
うん、でなんかね、うん、あのその時に、うん、あのその当時のなんかね本、
うん、
本で売れたのは、うん、あのシドニー・シェルダンの真夜中は別の顔っていうね、
いわゆる跳躍ってやつ、
そう跳躍ね、
当時流行ったのよ、
面白かったよね、うん
う
ん、
要は跳躍ってどういうことかっていうと、うん、
跳躍してる
原文通りじゃないのよ、うんうん、要は日本人用に合わせてね、
うん、
でドラマにもなったよね、
うん、そうだね、
面白かったよね、
面白かった、うん、なんかね、うちのバイトの子がに言わせると、うん、原文の方がもっと面白かったって
言
って、
そうそう、英語分かりや
あ、そうですかと言ったけど、
俺ら縄文人は分かんねえんだよ、
エロいドラマなんですか、
違う、
いや違う違う違う、ミステリーっていうのあれは、
そう、
うん、
あれだよね、今で言うとそれこそビバンみたいな、
ああ確かに確かに、そうだね、うん、
あれ面白かった、シドニー・シェルダンのシリーズ、
シリーズ面白かったね、俺もハマった、
何冊か買ったの、
うん、跳躍をね、
でまたね、うん、商売の仕方うまいのよ、うん、上巻下巻って別に、
ああそうそう、上下巻だよね、
そう、
うん、あ
れで2冊買って3000ぐらいじゃなかった
ぐらいだったかもしれない、
ハードカバーだったよね、
そうだね、うん、文庫本じゃなかった、う
ん、いやしばらくしてから文庫本出るんだよ、うん、でもやっぱ欲しいのよ、もうあれもサンタフェじゃないんだけど、
う
ん、もう予約の段階で2班、うん、3班決まっちゃってるのよ、
ハリポタと一緒、
そうそうそうそう、うん、もううちの書店では予約いっぱいですみたいな、うん、
あとね面白いもので、うん、その年のね、うん、あの売れた出版物ってのが何だと思ったら、うん、ドラゴンクエスト4の ガイドブックだって上下。師匠はドラクエの4ってやった
やってますよ、当然やってますよ、うん、僕はあのドラクエはね、元8まで爆ハマりしてたんで、
あのね、ドラクエの3っていうのが本当超名作中の名作で、すごかったんだよ、もう本当大ヒットしたの
前言ったじゃん、俺寄せサボって、あの当時は予約販売とかなかったから、あの横浜の、今で覚えてるよ、ビッグカメラに俺朝7時から並んでたもん、
朝の7時、
開店朝10時だよ、もう俺行った段階でもうこんな列で、で結構横浜の西口なんだけど、駅から結構離れてんだけど、もう開店の時にはもう駅まで列がつながってたって、
でもね、期待を裏切んなかった名作だったの。そのドラクエ3の後にドラクエ4っていうのが出たのよ、でそれも新しいシステム、 AI システムを出すと、今では AI さふーんって感じじゃん、その時 AI さポカーンって言うんだけど、なんかね、あのパソコン自体でいろんなことで、あの何攻撃したりとかなんかするらしいぞとかつって、であと5人一緒にあのキャラクター5人が同時に戦えたりとか、その当時は3人ぐらいだったもんね、
だからね、
馬車システム
とか、ね、補足するとさ、この AI がクソなのよ、
そう、
あの要するに命大事にとか、ガンガン行こうぜってのがコロコロから出たのよ、
寿命節約とか、要は寿命節約にしたら勝手に寿命を使わないで攻撃してんの、でガンガン行こうぜったらもう勝手に何でもガンガン、
そう、あの一番最初からね、あの本当にパルプンテとか、そう、
で命を大事にで戦ってりゃまず死ぬことなくできるの、で何ができるかしたら、もう経験値はレベルを上げるためにはもう寝ててもいいから、もうね実行ボタンだけこうやって押してれば勝手にやってんの、
であとあれね、当時まだね、スーファミがそろそろ主流だったんだけど、ドラクエ4に関しては開発段階でファミコンで開発してたから、ファミコンで発売してたら追えなかったのよ、だから結構バグが多かった、容量もギリギリ、スーファミで出た後のリメイク版ってのは、もう割とスムーズだったもん、
まあ、はっきり言って3からしたら、まあちょっとやりたいことを一生懸命やったんかもしれないけど、って感じかな。でその当時俺自身はあのドラクエから、あのファイナルファンタジー、
あの頃はね FF はいち早くスーファミに移って、これは今でもね、あの6までがいわゆる旧作なんだよね、FF は、3と4はまあ名作だって言われてるんだよね、3で初めて召喚獣が出たんだよね、
あかもしれない、そうだね、バハムートとか、
ドラクエがまだねちまちまファミコンのね、荒い画像でやってる時に、もうその頃当時まだ会社合併してないから、スクエアだよ、めちゃくちゃ綺麗だったよね、あのスーファミの画像は、
だってドラクエは8ビットぐらいでしょ、あれ
それ
で
ファミコンだもん、
そうだよね、それが今度は16でやりだすんだもん、それは全然違うわ、それ
でカラーがさもうスムーズに動くのよ、でもともとスクエアの FF っていうのは画像が綺麗なことで知られてたんだけど、それがスーファミでドラクエとすごい差がついちゃった、
ゲームは興味ないんだけど、やっぱり大人プライス
高いよ、
4000円ぐらいしたかな、
もっとす、
あの当時、
あの当時、あのスーファミ版の FF は普通に1万円超えてた、
あそうだ、
買えないですよ、
だから買えるの大人は、
学生買えない、
だから子供がやるもんじゃなかったね、
だから当時あったよ、ドラクエなんかでも1万円ぐらい売ってたから、それを悪いね、な半グレみたいなチンピラがドラクエ狩りやってた、
ドラクエ狩り、
そう、あのナイキ狩りみたいな感じ で、そういう高価なゲーム自分たちが買えない、手に入らないなんて、
そういう で店の方もね、みんなドラクエ欲しいってなってんじゃん、だからね、要はクソゲーと一緒に抱き合わせで買わせる、そう、このゲームと一緒じゃないとこのドラクエ3は売らないよって感じ
だ
よ
ね、でそれがたクソみたいなゲームで、一緒についてからたけしの挑戦状とかさ逆に今はたけしの挑戦状なんか価値が高いんだよ、高い
ね、高いね、なんかねそっちの方やってるじゃないです
ね、すごいよ、そんなのなんかさ、もうあの電源も入りやしない、そう、そんな時代だったね、でそんなこんなで、あのまあバブルが崩壊して、なんかしけた時代になったなって言うんだけど、面白いもんでね、この崩壊した時とかに、あの東京の芝浦にね、なんかできたんだね、なんでしょう、東京の芝浦に
パブラに、うん、あ、あれだ、
うん、
あの、マハラジャ
ジュリアナ、
ジュリアナ、
ジュリアナ東京ができて、マハラジャもうちょっと前かもしれない、うん、そう、そんなのができたりとかしてるで、さっきあの、なんだ、あのサンタフェでも言ってたような若鷹のフィーバ ー、うん、この時のね、相撲は面白かったね。
面白かったってあれね、あのチケットが手に入らない
、入らない、
今は当日行っても買えるんだけど、うん、当時プラチナチケットで、うん、あの時代は相撲か J リーグのチケット持ってないと、うん、お姉ちゃん連れ出せないのよ。 あの頃 J リーグもバブルだったからね。
そうだったね、
そうですよね、うん、J リーグ立ち上がって、うん、
市原だってほらジェフがあったからさ、すごかったやっぱり、うん、結構あれじゃない、サマナラさんとかいい思いしたんじゃない、
うん、派手な感じのイメージはないですね。
そうだね、
ダブルのスーツ着て、
そう、ああそうだね、肩パッド入った、
でも覚えてるのは、うん、J リーグ開幕した93年じゃない、
うん、
でそのシーズンが終わった後、うん、要は表彰式、
うん、
で、
うん、
当時プロ野球も表彰式やってたけど、
うん、
みんなスーツなんだよ、
うん、
ところが、うん、J リーグは全員タキシードだよ、
タキシード、
うん、で最後年間 MVP、
はい、
当時三浦カズだよ、カズが選ばれて、どういう演出なんだろう、どうやって出てくるんだろうと思ったら、こんなね風船の中からバーンって出てきて、カズがね真っ赤なタキシード着てこうやって出てウィッシュみたいな感じで見てうわこれ俺素直に野球負けたと思ったもん。でまた当時の年俸っていうのは、うん、もう当時は、ね、J リーグの方が年俸高かったんだよ。
あ
で 今もうね、うん、ダメになっちゃった当時ベルディね、
うん、
スタメンのプレイヤーみんな1億円プレイヤ ー、
うわ
ーその時プロ野球界で1億円もらってるやつっつったら、うん、本当落合とか、うん、もう数えるほどしかいない、
うん、
それでもうテレビの視聴率ももうすごいんですよ、うん、J リーグの試合何やっても 20% 超えながら、うん、本当にその時野球負けたと思った
の。まあね、
うん、まあみんなね J リーグ J リーグでしたよ、うん、俺らの高校生でもやっぱり J リーグでしたよ。
まあ ね、
ね
まあそんなコッダドバブルの時代でした、
う
ん、
あそうですか、
うん、ってことです
終わりなんだ、もうちょっとやって
みようかったねもうちょっとねありすればよかったけどね、うん、まあまあそんなことですね、うん、じゃあとりあえずね、曲の紹介行ってみます、はい、行ってみますね、はい、じゃあ私選びました、それこそ南こうせつの夢人よ、本当夢人よでしたね、どうぞ。
素肌に片袖通しただけで色とりどりに脱ぎ散らかした床に広がる絹の海。
はい、それではスポンサーさんからの紹介です。そばグルメ北駒さんです。こちらイノシシの肉大好評ということになってます。でおなじみのそばコロッケはじゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりです。ひき肉はワイルドポークですね、もちろんテイクアウトも受け付けております。はい、3月のおすすめはアサリの天せいろ1600円ということですね。アサリ天ぷらそば、アサリせいろ、いろいろあります。アサリちょっと食べたかったらね、アサリのかき揚げでそばたぐるのもいいかもしれません。はい、イノシも何油が乗ってて美味しい季節、北駒のオリジナルメニューをぜひお召し上がりください。営業時間は11時から20時までとなっております。木曜日定休日です。電話番号043674-0059番74の
ツルツルコクーン
ということです。はい、続きまして今津津商店さんからのお知らせです。全国からえりすぐりのお米を取り扱っております。秋田ジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形つや姫、たわわ、富山のコシヒカリ、千葉つぶすけなどを取り扱っております。配達もね行ってますよ。こちら自宅への配達お米をお届けしております。店頭では玄米の量り売り 100g から扱っておるということです。はい、そして有名な鳥海山高原ヨーグルト、もちろんやってますよ。こちら ボリュームたっぷりの美味しいヨーグルトです。私も師匠も大好きってことですね。はい、それから LINE アカウントを始めたそうです。お米のトップブランド発揮会、今津商店のクーポンやお得な情報、イベント等の案内をさせていただいているそうです。詳しくは今津商店と千葉トップブランド発揮会 LINE 登録で検索してみてください。定休日は日曜日になっております。詳しいことは電話番号 0436-21-0618 番にお問い合わせください。続きまして、市原市シルバー人材センター、こちら会員募集中となっております。会員になってこれまでの豊かな経験を能力を生かしてくださいっていうことですね。詳しいこととかはね、0436-60-3551 番の方にお問い合わせください。これ技能作業ね、植木の剪定とか障子の張り替え、何でもこなせる人募集してます。はい、そのねシルバー人材センターの人が空き家とか基地の管理もしているってことですので、電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。はい、こちら市原市立中央図書館からのお知らせね。映画会のご案内ということですね。第3土曜日には子ども向けの映画会、あと毎月第2第4土曜日は大人向けの映画会を行ってるそうです。よかったら電話でお問い合わせをしてみてください。電話番号 0436-23-4946 23-4946 となっています。館内にポスターとかチラシとかも貼ってありますんで、ぜひチェックしてみてください。以上です。はい、続きましては、あ、そうね、はい、続きましてサンプラザ市原五井駅の脇にあるでっかい建物ですね。ここはね、温水プールやフィットネスジムなどあるの知ってます？これ2時間300円で利用可能です。誰でも利用可能ですよ。で、当日行っていきなり利用するのも OK ってことになってます。詳しいことは電話番号 0436-24-1151 番の方に、いいごいの方におかけください。以上ですね。あと師匠の方でお願いします。
はい、こちらはですね、市原のお知らせですが、ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。これは時間と曜日によって連絡先が違っておりまして、月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分までは 0436-23-9858 番、これが平日ですね。で、夜間土日祝日などは 0436-24-5374 と、まあ怪しいと思ったらこちらに電話くださいということです。さあ、そして厚生労働省、いち早く知らせて守る子どもの未来、児童虐待かもと思ったらもうすぐにお電話をしてください。ダイヤルが189でいち早くとなっておりますので、お待ちしております。さあ、北さん。
はい、空海からのお知らせです。空海は今キッチンカーにて ZOZO マリンスタジアムクラデンシアレナに出店中です。その他千葉県各地のイベントにも出店中です。白いキッチンカーと大きな空海の横断幕が目印です。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷりの名物牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、丼物が大好評中です、ね、また牛すじうどん、もつうどんも出しますのでよろしくお願いします。出店日などは詳しくはホームページ、X、Instagram、Facebook などで見てください。お店の前で今ドヒエモンを置いています。ドヒエモンは、自動販売機になっております。牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレーなど入っていますので、もしよかったら買ってください。ありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございました。まあそんな感じで今日はバブルの時の話とかをねしてみたんですけど、どうですかね師匠は。
いや、だから細かく掘り下げていけばね、うん、一個一個のテーマでね、うん、それぞれできるんでね、
う
ん、全体を浅く広くではなく、
ね、
例えば今宮沢りえのこと言ったけど、うん、そういった当時どういった芸能人が人気あったとか、そういったところでもね1時間掘り下げることできる
んだろうしね。まあそうですね、うん、特にちょうどこの90年代って言ったら一番 非現実的な変わった年代かもしれないからね。
というと、
いや、なんていうのかな、失われてないなんかアパラパーな、うん、現実とかけ離れたような時代な感じはするよね。
そうか
そうでもない。
まあでもアントニオ猪木も政治家になった、
ね、ああスポーツ平和党だ、
スポーツ平和党、今言っていくとですね、政治家にあの猪木の精神を
円錐切りやらしちゃう。
そう、あの、うん、
元気ですか、
国会にまんじ固め、消費税に円錐切り言いたくなりますね。
まあでもね、あの支持率のこととか見てると今の人たちあんまり支持に関心ないからね、
うん、
よくさ、あの文句があるんだったら選挙行けだけど、うん、選挙行こうって気にもならないっていう感じだよね。だからまあ政治家にとってみたら都合のいい状況
ですね。だから、うん、あのお年寄りばっかりさ、政治からお年寄り主流 の、うん、あの政策になっちゃうんじゃねえの。
あ、うん、でそれが正される頃ってね、うん、あの僕なんかもそういう年になるんだけど恩恵が多分一切なくなっちゃう、うん、
まあね、
僕の楽しみって今何かっていうと70歳になって横浜市から敬老パスをもらうことだからな、う
ん、おそれだって果たしてどうだか。
千葉ないでしょ、おそらく
ないね、多分、うん、あ、分かんない、多分ない。
これ自治体によって違うの、
うん、敬老パスっていうのはフリーパス、
あの要は収入によって違うんだけど、で一定額の収入より下の人は安い値段で半年間の敬老パス、うん、で横浜市内であれば地下鉄とバス乗り放題、
うんうん、
で隣の川崎はあの地下鉄がないからバス乗り放題、で東京23区は地域によって多少違うんだけど、うん、都営地下鉄とあとは都バスとか、うん、民間のバス会社じゃないですか、ああいうのが乗り放題で、
あ、いいね。
で、うん、埼玉市と千葉市は政令指定都市だけどないって聞いて
る、うん、あんま聞いてないもんね。
で京都は無駄なことに金使ってるから廃止になるそうです、うん、
あ、もうやらないってか。
要は自分たち政治家が使いたいから敬老パス廃止、
ああ
で児童手当もどんどん切られてるんだって京都は。要は自分たちが見栄を張るから。
あ
で今京都に引っ越すのはダメだと思います、
うん、そうか、
うん、うーん、一回破綻すればいいですあそこは。
うん、なんかさ、いろんな宿泊税とかなんか余計なところでどんどん
違うな、あそこはもうね、もう寺が強欲なのよ、う
ん、高いよね、うん、配管料がね、
うん、もうね税金は絶対払わないっつってんだよ。
あ、宗教法人だから、
うん、で配管停止にするって言うんだけどしてもいいんだよ、
うん、
寺なんかいくらでもあるんだから、
うん、まあ ね、
うん、と、まあ、私は思います、
はい、じゃあそんなこんなで、
終わりますか、
そうですね、あの石橋マスターのおはよう市原、こんな感じで終わりにしたいと思います。皆様どうもありがとうございました。それではどうも、また
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、石橋マスターのおはよう市原、この番組はタパスアットデリ、そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海
以上の提供でお送りしました。どうもでした。いらっしゃい、豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって、第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
はい。
タパス&デリ、
もう一本。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用。
丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
あー暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武尊文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 番、そばグルメ北駒です。